人は物語を生きている。そして物語は変化する。さあ、今日も始まりました。第2回目の講座になります。松木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は松木さん自身のラコタ族との関わりの話や、初めてのスウェットロッジの体験から始まった、さまざまなストーリーを交えながら、フェイス、信頼のないところには何も始まらないというお話から始まりましたけれども、さて、今日はどんな展開になりますでしょうか。
怪しげなスタートになりましたが、
いやここのね、間近で浴びれるこの幸せ、
ね、
はい、
怪しい世界へようこそ。
はい、この歌は、
はい、この歌はですね、はい、サンダンスという儀式の中で歌われている大地の上を歩くという歌です。我々大地の上を歩きながら、旅しながら、ね、生きているわけです。人生は旅だと言われます。その人生の旅はきっと一人一人の物語、ものを語ってるんだと思いますね。前回も話しましたけども、人の物語っていうのは、すごく織りなされていて、でそれはまるで布のようで、タペストリーのようで、多分一人一人が独自のタペストリーを持っていて、それは縦糸と横糸が織りなされているものですよね。おそらく横糸は、実は今ね、素晴らしい絵が目の前にあって、はい、織物の絵を描いてるんですが、
はい、
ね、横糸っていうのはおそらくいわゆるこの時計時間の中で動いているような、さまざまなこう出来事ですね。
時間軸でね、
時間軸でね、もう本当に時計の時間の中で流れている。一般的には、何を経験したのって言ったら、こんなことして、あんなことして、ここでこんなこと言って、こんな作業をして、ね、おそらく皆さんが日記に書いたりするようなことも、こういうこともきっと書かれるんだと思います。何をしてきたのって言ったら、大体そういうことを説明します ね、
普通
ね、
あの時こんなことがあってとかね。
そうですね、それはもう文字通りこう時間、時計時間でずっとこう流れていく、この横糸に当たるのがおそらく、それにもし名前をつけるなら、これをコンテンツと呼んでもいいのかなと思ってます。コンテンツっていうのは内容という意味で、話されている内容とかしていること、作業内容、そんなものをコンテンツと呼んでます。
起こった出来事とかね、
出来事だよね、でも実は人の物語って出来事だけでできてるんじゃないんですよね。実はその時に縦糸が織り込まれていて、それは時間でいうと時計時間ではなくて、今ここという一瞬一瞬の中で起こっているその時の気持ちだとか、なかなか言葉では言いにくいね、いわゆるその感覚的なものだったりとか、それが心地よかったり心地悪かったり、もうなかなか口では言えない、もう口で言ってしまうと、言葉にしてしまうと、この感覚とはちょっとずれてしまいますね、乖離してしまいますね。そんな、なんていうかな、エネルギー感のような、むしろ絵にしてみたり、 歌にしてみた方がよりリアリティがあるのかな、そんなものが多分縦糸でこう織り込まれていって、その2つがこう相まって織りなされて多分物語ができてるんやと思うんですね。
その人だけの物語ね。
そう、その人だけの。もしちょっとこのね、同じような出来事をもし経験してたとしても縦糸を考えてみてください。ここがね、さまざまな赤だったり青だったり、その時々の色がありますよね。それによって全然多分織り上がりが変わってきますよね、きっとね。まあそういう意味で言うと、縦糸に何が入ってるのか、その時、その一瞬、今ここという時間、つまりこれはもう時計時間じゃなくて止まってる時間かもしれませんね。今というある種の永遠の時間で、ちょっと次元の違う、時計時間とは違う次元の中で人が経験していることかもしれません。その2つがこう織りなされているわけですけども、でもこの織りなされていく中でできるのが、これも前回話しましたけど、これがビリーフと呼ばれているものだと思うんですね。人が生きる時の拠り所にしている考え、まあ、うん、そうやな、信念とかね、それからもう思い込んでいること、ね、それから人の価値観もそうかな、何を自分は優先したり何を大事にしているかというようなことは人が生きる時の拠り所にしていることなんですけども、それはおそらくこの縦糸と横糸が織りなされる中でおそらくできてきたものがビリーフだと思うんですね。何々しなければならないとか ね、あるシチュエーションの時に、そういう状況が起きた時にはこうしなければいけないとか、こうするべきではないとかね、例えばそう、我々が小学校や中学や高校の、人間関係のトレーニングなんかしてて、生徒たちが、子どもたちが書いてることの中には、そうだな、よく出てくるのは、ちゃんと人に合わせていたら嫌われることはないし、合わせてたら攻撃されることはない、まあつまりすごく、どう言ったらいいかな、周りを気にしてたり、周りがどうかっていうことにすごく合わせてるビリーフですよね。
空気読むって
ことですね。空気読むね。まあよくや空気を読むっていうことですよね。でも空気だけにね、左右されて、自分がどうかっていうことではなく、周りがどうかっていうことにいつも合わせていたら、これ自分抜きですよね。っていうことはおそらくちょっとこの人は自信がないと思います、いつも。なんかわからないけど、この前ね、フェイスって信頼っていう話をしましたけど、なんか自分に対しての信頼感が持てない。つまり自信がなかなか持てなかったりっていうことが起こってくるのかもしれない。ある人は、うまくできなければここにはいられないとか、認められないとかね、うまくできないとダメなんだっていうことがすごく大きな信念になってる人もいるかもしれませんね。まあ、関西人に多いのは、面白くなければいけないというのがありますよね。ワークショップとか、ね、友達が行ってきても、どうやったってあんま聞きませんよね。面白かったって聞きますよね。おもろいかどうかってものすごい大きなファクターですよね、これね。まあ、それがトラウマになってる人もいますけどね。僕は面白くないということでね、関西人ではいられないみたいなね。そんな人もいますが。人は様々な、そうやって、おそらくね、ビリーフを持ってると思います。でもそんな勝手にできたわけじゃないよね。やっぱりそれは、いろんな出来事とその時に何を感じてて、どんな感情が起こってて、実はどんな風なエネルギーがその時にね、自分の中で動いていて、どんな感覚を持っていてっていうのがすごく大きくて、そんなことの織りなしの中でね、多分できたものやと思います。今日はこの、このね、縦糸の部分をプロセスと呼んでます。
はい、
プロセスね、
うん、
このコンテンツとプロセスの話を今日はちょっと重点的に、お話をしようかなと思ってます。
はい、
はい、続きまして、
はい、
まあ、素晴らしい絵が出てきましたね。
はい、
はい、今、リリーの前にも、絵があるんですが、
はい、
これはどう見ても何ですか。
どう見ても、
どう見ても
どう見ても
どう見ても何ですかね。
私ボケられないですから、いいですか。
これもう関西では生きていかないんでね。
関西では
プレッシャーかかるね。
そうそうそう、これ氷山かな、
氷山ですよ、ね、
って思いますね。ね、
一般的には、よく氷山に物事を例えることありますよね。
はい、
見えてる部分と実は見えてない、実は沈んでる部分っていうかな、海面よりも出てる部分と、それから海面よりも下にある広がってる部分がある、いろんな多分例で使われると思うんですけども、 おそらくコンテンツとプロセスもこの氷山に立てることができると思います。実はこのね、波の上、つまり氷山の出てる部分、これが、これが簡単に言うとコンテンツかもしれません。
はい、
見えやすいですよね、
うん、
どんな作業をしててどんなことをしているかということもよく見えるし、
何が起こっているのか、ね、
って、うん、みんな出来事としてね認知しているのは多分この辺やと思うんですけども、もちろんこの時に、実はこの絵の中には 1,2,3,4,5 人の人が今こうね関わって何か作業しているのかな、話し合いをしているのかな、ちょっとこうね、一人一人のありようは違うんですけども、特に真ん中にいる二人は割とこう激論をしているというか話を割としている二人ですね。おそらくこの二人の中では、話し合いをしてますから話の内容が行き交ってます。おそらく他の 1,2,3 人はあんまり話はしてないから、
遠巻きに見てたりとか
ね、遠巻きに見てたりしますよね、多分こういうことって起こってますよね、話はしてないから実は何にもないかのように思うけども、まあ、ある種のこの人たちも動きを見せてますから、そういう意味で言うとこれもある種のコンテンツの一部ですよね。わかりやすいよね。まあ、こうやって話し合いの中でいろんな作業が動いたり方法論が見つかったりっていうのを、これがまあ日々の皆さんの生活はこの部分やと思うんです。見えやすいですよね。
協力者がいたり傍観者がいたりっていう感じですね。
そうですね。でも実はこのコンテンツにすごく実は影響を実は与えているものというか、この下にあるものがおそらくコンテンツを生み出していると言ってもいいのかな、それが何かというと、おそらくこの一人一人ですね、この人この人、今こう激論している二人の中にも何が動いているかというと、実は感情が動いてますよね、きっと。そうですね、さっきも言ったようにこれはプロセスの一部です。感情は常にこうね、こう揺れ動いていて流れていてっていう、ね、まさにいつもこうプロセスの中にあるわけですよね。
一瞬で変わったりしますね。
一瞬で変わったりしますよね。ちょっとしたものの言いで、ね、イラッとしたりとかね、ちょっと今までイラッとしたのがふっと晴れたりね、多分いろんなことが起こると思うんですけども、でもこの感情のありようは、ありようによって、これ実は縦糸の分ですけども、感情のありようによって多分この2人が話しているコンテンツ内容は変わってきますよね。
一人一人の
ね変わりますよね、多分この2人が交わしているコンテンツによってこの人たちの関わり方も周りの人たちの関わり方も変わってくるだろうし、でもこの周りにいる人たちの感情も実は動いている、でこの人たちの今していること、つまりこれはドゥーイングです、ね、コンテンツっていうのはいつもドゥーイングですからすごく見えやすい行為やから、この感情が多分一人一人の中にあって、おそらく一人一人 この動きが多分あるんでしょうね、多分ね、それで作業が決まっていったり、ね、進行が決まっていったり出来事が決まっていったりするわけですよね。だけどこの感情というやつも、もしもですよ、これね、今ここで話をしているというね、何や5人か、ね、5人の人たちが話している時に今何感じてますかってもし聞いたらね、その時に、あ、今こんな気持ちなんだとかね、今ちょっとイラッとしましたとかって言ってくれると思うんですよね。だけど困難はいつもは置き去りにされている、日々こう出来事がどんどん流れていってるわけですね。あんまり振り返ることないですよね、これはね、でもね、もしね、僕が、あ、今何を感じてるんですかって、このね、ちょっと傍観者で見てるちょっと座ってる子に、今何考えてるの、何感じてるの、どんな気持ちでいいのって聞いたら、いや、どうしたらいいかなと、いやどうしたらいいかなと思ってって言うかもしれませんね。でも聞いてみたら分かるけど、実は、心の中で動いてることやからなかなか見えにくい。でもね、この一人一人がおそらくこう感じてる感情も言葉にした時点で少し実は本当の感覚とは少しもしかしたら乖離してるかもしれない。
それぐらい微細なことなんですよね。
微細よね、すごくね、ちょっともしかしたら言葉にしてしまうとリアリティをなくしてしまうかもしれない。ましてやね、あの男の子なんか感情表現下手くそやから ね、あの特に 体育系の子なんか、あ、大丈夫っすとか、
ね、言いがちです、
いけるっすとかね、そんな感じですよね。だからもうほとんど感情が見えない。だけどこれ実際に我々が例えば高校生のプログラムなんかやっていると、どんなシチュエーションの時にどんな場面がコンテンツ起こっている時に実はどんな感情が起こってましたかってちょっとだけ振り返りをしてみますよね。そうするとやっぱり大会系の子なんかね、淡白、ね、すごく淡白やしなかなか言葉にしにくいけども、 じゃあそのシチュエーションの時実際はほんまにどんな風な感覚とかエネルギー動いてたってちょっとだけね、あのこれぐらいでいいよって、色塗るだけでもいいよとかね、あの何にもあのうまい上手な絵を描かなくていいよっていうふうにしてやると、どんなん描き出すかって言ったら、ものすごい実はね微細なものをこう描き出したりするわけ。
うーん、ね、
色とか ねこんな感じやったり、うん、ね、
ほうほう、
例えばこんなふうに表現したりするのね、
うん、
これが大丈夫っすとかいけるっす言ったやつが意外といけるっすでもないようなものを表現したりするわけこれエネルギーにしたらこんな感じなわけよ。で一個一個聞いてやったらね、いやあれっすって、なんかねここなんすよねって、
水落ちのあたりとかさ
してね、ここがねなんかねクーってなるんですよって、なんかね色で言うと黒い感じのようなグレーのような色のもんがあってね、これがねなんかねだんだんねグーッと押してくるみたいな、でもねなんか冷たいんですよ、だけどなんかグーッと押されんねんけど、なんかね自分の中からねこれに負けじとねうーってこう跳ね返すようなね、内側からねなんかこうなんちゅうかなオレンジ色みたいなのが出てるんやけど、どうしてもどんどんグーッと押されていく感じになってたんですよ、なんていうようなことを聞いてやるというわけ。そうすると言葉で書いてごらんって言ったらなかなか書けへんもんが、一回絵にしてみたりすると、ね、こういうエネルギーの絵にしてみると意外と表現したりするわけ。こっちの方がすごくリアリティあるでしょ、
うん、
リアリティある。こっちの方がどっちかというと感覚から乖離してないんですよね。この感情というやつはおそらく本物の正体はこれですよね、
うん、
この感覚があるシチュエーションの時に実は起こっていて、この言葉を選んだりこの動きを作っていたり行為を作ってる、つまりコンテンツを作ってるというふうに言えるかもしれませんよね。でもね、じゃあなんでそのシチュエーションの時にこのエネルギーが現れたかっていう話ですよね。このエネルギーが現れた時には実はあんまりこれ多分クッとなってるから心地いい感じではない、もしかしたらどうしようかなっていうちょっと不安感も襲ってきてたりっていうことなんかもしれない。
本人自身が手に負えない感じを覚えてるかもしれないですね。
そうなんよね。どっちかといい感じではなくて、何かしらちょっとそこを逃げ出したいような感覚的なものが起こってるかもしれない、そのシチュエーションの時にね。でもそれがなんで起こるかよね。そう、まあ、感覚的なものって感覚やからあまり言葉では言えませんって今話をしたけど、でも大きく分けたらね、実は原始感覚的なもので言うと、これはね心地いいか心地悪いか安心か不安かなんです。これは赤ちゃんが感じてる感覚、ね、赤ちゃんは多分おむつ濡れた時心地悪いですよね。それから今まで聞いたことないような音がドーンとなったら、おそらくふっと不安になりますよね、きっとね。一番多分敏感に、そして一番原始的な感覚なんですけども、まあでもこれも言葉は追いつかない。でもやっぱ心地いいか心地悪いか安心か不安かっていうのは実はものすごく実は大きな要素で、でもその不安や安心、それから心地よかったり心地悪かったりっていうその感覚を引き起こしているのはおそらくですけど、その人が持ってる例えばビリーフが関係してるかもしれない。
信念
そう、うん、そうやね、信念とか思い込みとか、その人の持ってる価値観だとか、例えばみんながこうしようって言っている、この方法でやろうよって言っている、あの我々が例えばそう、あの高校生なんかと人間関係のトレーニングなんかするときに、とっても高い3メートルぐらいのところに竹をですね、木と木の間にくくりつけて、それを全員で越えていくなんていうのをワークとしてすることがあります。で一回向こうに越えてしまうと、もう元に戻ってくることはできない。そうするとどんどんどんどん行ってしまうから、最後は自力で行くに近い人が残ってしまうことになりますよね。ポンポン行ってしまうと、あって行ってしまったみたいなことになってしまいます、ね、なってしまいますよね。まあ彼らがよく考えるのは、上に何人か残っといてね、竹の上に残ってる人間は、手助けもできるんですね、あのちょうど中間地点からね、なんていうような方法を考え出したりもします。だけどまあもちろんこの時に方法論が生まれてますよね、コミュニケーションしながらね。その時にみんながこうしたらええやんって、いけるいけるって言ってるというシチュエーション、ね、こういうコンテンツが行き交ってるわけですよね。 でもその時にある種のビリーフがあります。例えばうまくできないと、つまり失敗したらみんなに攻撃されるかもしれない。この、ね、ルールはね、実はこの今のアクティビティのルールは、誰かがどっかで失敗したらもっぺん全員戻ってきて やり直せなあかんようなルールやったりするわけですよね。そうすると自分が失敗した時に、ってそんな感じのちょっと刺すような感じの言葉やったり、目が視線がそんなのが飛んでくるようなっていうことをもうどっかで予感してるわけですよね。この子の中にはできるかできないかということはとっても大きくて、ね、うまくできないと嫌われるとか、うまくできないといられないとか、
迷惑かける、
迷惑かけるってよく言いますよね、現代人よく言いますよね、迷惑をかけないようにって親も言いますよね。
かけちゃいけないというビリーフがあるんですね。
そうそう、ビリーフがありますよね、ビリーフがあると同時に実は見方がちゃんと今ありましたね。できるかできないかという見方がちゃんとどっかこうくっついてますよね、ここね。つまりその見方で見るんですよ、そのシチュエーションを、今起こっている出来事を、状況を見て、その子の中にはおそらくまずいと思うかもしれない、これはできひんと思うかもしれない、いや場合によってはほんまはこの方法じゃない方がいいと思ってるかもしれない本人は。だけど自分が言うほどのことじゃないっていうビリーフもあるかもしれない。でもやりたくないし、それは違うと思ってるわけ。その時はあまり心地よくないでしょ。でちょっと不安感も襲ってきますよね。もしかしたら失敗したら自分は攻撃されるかもしれんっていうようなことがあります。そうするときにおそらくこういうエネルギーが動き出すんよね。つまりこのエネルギーを生み出しているのは、このものの見方やこのその人独特のビリーフが実はそのエネルギー感を生み出しているというふうに言えるかもしれない、そして結果的には自分の信じている通り、ね、うまくできるように振る舞ったり、誰かに合わせて自分は本当は違うと思ってるんだけど合わせてしまう、結局人がこうやったらいいやんということに合わせてしまうのかもしれない。そうするともしかしたら関係性としては誰かの言いなりになっていったり、みんながどう思うかということに合わせるから、ちょっと自分抜きで、そしてなおかつ周りがいつも言うのを待つというようなありようやったり、ちょっともしかしたら発言力の強い人が割と支配的になって、自分は割と支配される側やったり、ちょっとコントロールされる側に回るという、多分関係性の中にその人は関係性の中に収まってしまうかもしれないね。
パターンがね、
パターンがね
生まれる
ということは、この人の人生はおそらく、これ高校生によく言うんですけど、ものすごい嫌な言い方ですよ、だけど君の未来は約束されてるよってよく言います。つまり同じシチュエーション、同じ似たようなシチュエーションが起こったら、必ずこのビリーフを作動させて、そして行動と結びついてますよね。結局合わすんだから、自分抜きで、そして似たような関係性がそこで生まれるんです。ということは未来も約束されてますよね。つまりビリーフが変わらへんかったら、そのことをどんどんどんどん繰り返し繰り返しやっていくし、だんだん習慣化していくし、まあある種その人のでき、その人の物語は割と支配される物語、誰かに合わせながら生きていく物語がこうやってできていくわけですよね。このパターンっていうやつは結構なかなか壊しにくい。だけどおそらくこのビリーフを持ったということには、多分今までのいろんな出来事や、やっぱりそこでいろんな感覚を伴いながらビリーフを持った
理由があるん
ですね。理由があるね、間違いなくね、どっかでそれが良かったやと思うね。例えば合わしといたら自分は攻撃されることがなかったっていうことがあったかもしれへんし、自分は傷つくということはなかったかもしれへん、難なく多分そこの場はなんとか回避できたかもしれん。そしたらちょっと心地いいよね、やっぱり心地いいというか、不安からは逃げられましたよね。
助かった、
助かったみたいな、ね、そうするとこれはある意味この子にとったら勝ち得た、ね、宝物なんですよね。だからビリーフはある意味宝なんですよね。宝やからやっぱり持ち続けるんですよ。だけどやっぱりその宝を何回か使っていくうちに、その人の中には割と習慣化したパターンと関係性と、そして似たようなストーリーが展開していく。これが場合によってはね、1世代だけで2世代3世代にわたって流れてることもあるかもしれない。親もそうしてきたかもしれない。周りを見なさい、周りに合わせなさいって、ね、周りがこう言ってるんでしょっていうことに合わせるようなことを親もビリーフとして持ってる。宝物をまた子供が受け継ぐ、場合によってはその子供がまた受け継ぐということで、2代3代 同じビリーフを持ち続けるということもあるかもしれないね、
うん、
ということは物語が連鎖して同じような感じのパターンのストーリーが、ね、家族の中に流れてるという可能性もあるから、これ結構頑固やね、
うん、
もう家族文化やったりでストーリーがずっと流れてるわけやから、まあ、これを我々は何て言ってるかというと、これはネバーエンディングストーリーと言ってます。ネバーエンディングストーリー、どっかで誰かが変えないと延々続くよね。これね、これ一個人の中のビリーフとしても物語としても、なかなか変えることはできないんですよね。だけど変わるということも実はある。なぜかというと、この感覚を、このエネルギーのようなこのもじゃもじゃして ね、このね、このことが起きてる時にこの子は多分ある行動を取るんですよ。ビリーフっていうのはそういうことでね、ある感覚が起こった時に行動が結びついてるね。ちょっと不安な感じになったり、なんかこう恐れを抱いた時にそれを回避するために取った行動ですよね。これをものすごくね、リアリティを持って、それこそ今ここに自分を再現できるぐらい表現してみたり、一番いいのはこのこと聞いてもらうことです。
うん、
今こんな風になってクーッとなって、ここが冷たなって、でもそれなんか押し返そうとすんねんけども、とっても不安の方が大きいからグーッと結局押されて、結局行動を取ったんやで、感覚を伴って今ここという瞬間が訪れたら、まるでその時に初めてビリーフを持った時のような感覚が分かってくるわけ。頭でなんぼ理解してて、自分はこんなふうなビリーフを持ってるから変えようと思っても変えられない、なかなか。だけどこの感覚が、あ、これを作ったんだなっていうことをちゃんともうちょっとリアリティ持って人がもし気づけたら、だんだんこれの心地悪さも感じれるようになってくる。なんか自分がどっかない、なんか自分として生きてる感じじゃない。そうなってくると、もしかしたらこの感覚はもしかしたら現れるかもしれないけど、本当はもうちょっとこういうふうにいたいなとか、もうちょっとこういう自分でいたいなっていうことが少し出てくるかもしれない。
より本質に近い。より本質に、
そうです。よりもっと内側から深くから出てくる本当にしたいことです。でこのことをちょっと、もしかしたらグループのこのメンバーの人に、例えば僕、我々がね、人間関係トレーニングなんかやってる時には振り返りのシーンで話をしました。でそばに我々がいて、そのことをちゃんと大事に、リアリティ持つぐらいしっかり感覚のことも、その行動を取った時のことも、同じステージに立って、まるでそのシーンの中に入っていくかのように、もし聞けたら、
その人の物語の中に
入っていく、我々が、そうそうそう、そうするとちょっと深めの気づきが起こるわけです。そして本当はこうやねんっていうのがやっと言えるかもしれない。言えるだけでもすごく大きいし、それはもしかしたら言葉にする、あの文字情報で書くかもしれないけども、それはね、もう大きな変わり目です。で万が一次の同じような、例えばアクティビティをしました、ワークをしました、やっぱり同じようなシーンが起こるかもしれないね、同じようなシチュエーションが、その時にやっぱりそのエネルギー感また来ますね。で気づきますね、おそらく自分は取ろうとしている行動が。でもこの心地悪さも少し感じ始めてきた。もう単にもう宝ではない。その時にちょっと待ってって初めて言った、うちな、ほんまはなって、ちょっとな、違うと思うねんとか、いや止められただけでも違うかもしれない、ね、え何って割とみんな関心持ってくれた、えどうしたんって、うちなこう思うねんって言った時に、ほんまやなって誰か言ってくれた。今までやったらなんとなく自分が我慢したり合わせることで、ね、ストーリーが展開したかもしれんけど、ちょっとあこれも心地いいやんって、え大丈夫なんや、あうち攻撃されへんかもしれへんって、大丈夫なこともあんねんって分かってきたら、新しいビリーフがちょっとここで生まれ始めるよね。よりもうちょっと自分のことを大事にするような、自分をディスカウントするわけじゃなくて、もうちょっと自分のことをフルバリューに、自分の価値をとっても目いっぱい大事にするような、自分の存在を大事にできるようなビリーフが少しここで、ね、誕生するかもしれないね。でもこれ冒険でしょ。
冒険、
ねえ、うん、今まで通りの宝通りのことを、ビリーフを持ちながら、その、ね、中にいたらとりあえず安全で安心でしょ。だから人はなかなかここから出にくいわけ。おまけにこれが自動的にいつも選択している行動やから、あんまり意識化されてないよね。だけどここに少しずつ気づいて、でもやってみようということは冒険伴うわけだけど、あこの人たちはもしかしたら大丈夫という安心感が少しずつ、ちょっとフェイス信頼めいたものがあって、 自分のそのままあるがままのものを出してもいいかなっていう、なんとなく風が空気が、ね、その子の中で感じ始めた時がおそらく冒険してみるチャンスかもしれないね。そうすると多分この人の人生は少し変わるかもしれない、ストーリーが少し変わるかもしれない。
なんか、うん、でも今のお話聞いてると、うん、その子が自分のストーリーに心を開いた時に、うん、誰か他の人、うん、関わる他の人のストーリーとこう融合したりとかする可能性が出てくる
んだ
なって
、うんうんね、そうですね、
思いましたね。
そうですね。で、誰かがいるっていうことはすごく大事な要素だと思うね、
うん、
聞いてくれる人がいたり、
うん、
もしくは、うん、そのあるがままのものを大事にしようと思えてる人、そういうビリーフを持ってる人がそばにいてくれること。例えばそれは仕事としては我々はカウンセラーで入ってるけど、グループのメンバーの中にちょっとそういうことが大事やと、そういう生き方をしてる人がいたときに多分開い上げてくれるよね。なんかこの子考えてるって、なんか腑に落ちんことがあるんやろうなって。だからそういう意味で言うとそばにいる人の影響力っていうのはすごく大きいと思うね。
本当にこのなんていうかな、何か自分の中のこのモヤモヤを変えたいってね、うんうん、どこかで感じながらも、うん、なかなか変わらない時っていうのは、うんうん、やっぱりその頭で理屈でいろいろ思考で言葉で、
そうやね、
理解しよう、うん、そしてそれを乗り越えようっていう努力はみんなしている、
うん、
けどもその中にあるその言葉にならない感覚、
う
ん、
そうね、
そこにもっとしっかり目を向けた時に初めて動き出す。
そうね、
そうしないと動かないものもあるっていうことを感じましたね。
英語で言うとね、これはね、アンダースタンディングね、
はい、
頭で理解してるのはね、これリアリティやるでしょ、
うん、
これはね、どっちかというとリアライズだよね。
うーん、
リアライズっていうのは悟るという意味もあるけど、もうちょっとリアリティ持って分かる感じ、ちょっと感覚的なものがやっぱこっちの方入ってる。だからやっぱり人はやっぱどっかでリアライズしないと、ナンバーもアンダースタンディングしてもなかなか人は変わらへんのかもしれない。そういう意味ではこのリアリティっていうのは一つのキーワードだと思うよね。
英語もなかなか面白いですね。
そうですね、スタモンじゃないよ ね
リアライズね、その理解するとか、
そうそうそう、
だけどリアルにそれ理解することで それがリアルに起こってくるっていう意味合いの言葉ですからね。
リアライズは今ここに起こるんですよ、
はい、
うん、
すごい、
そう、
うん、
ね、まあ、いろんな人が多分いろんなビリーフを持ってるんだけども、さっきも言ったようにビリーフはやっぱりできてきた背景が絶対あるね、間違いなく。でちょっとね、今からね、じゃあビリーフはどうやってできていくねんっていうことを少しだけ実演しながら話してみたいなと思うんだけど、ちょっとそのために、
はい、
ここにですね、
はい、
クッションありますよね。
クッションがありますね。
これはラジオでどういうふうに説明したらいいものか分かりませんが、
はい、これが何に使われるのでしょうか。
これ人の気持ちか何かだと思ってください、
うん、ね、ふかふかのね、うん、あのポーチがあるんです。
そうそうそう、
それ今手に持っていらっしゃるんですけれども、
ね、多分あの人と人がコミュニケーションしてるっていうのはこれのやり取りをしてるんですよね、多分ね、
うん、何かをね、
そうそうそう、
手渡し合うという、
そうそうそう、手渡したり、投げてみたり受け止めてもらったり、この繰り返しですよね。おそらく物語ができてきたのも、ま、た簡単に言うとこれの繰り返しです。多分親子の関係の中で、うん、親子間でボールを投げ合ってる、友達との間で投げ合ってる、仲間との間で投げ合ってる、ね、自分の大好きな人との間で投げ合ってる、多分いろんなパターンがあると思います。ちょっとやってみていいですかね。
はい、
ちょっとこれリリー持ってもらって、
はい、私が今それを手に持っております、
ね、はいはい、
はい、
でここに、
うん、
そうやな、自分の目の前に、あ、分かってほしいなと思ってる人がいる、とりあえず一回投げてみましょうか、働きかけてみましょうか。はい、そうね、
はい、
今投げてくれましたね、
はい、
僕受け止めましたね、
受け止めました
ね、まあこれ安心やね、受け止めてくれたらね、
うん、
でもこれだけでやったらちょっともしかしたらあの満足得られへんこともあるかもしれない。やっぱこっちの方からの反応も欲しいね。その時はこっち側から返すね、またね、
はい、はい、戻ってきました。
そうね、もう一回投げてみようか、
はい、
ね、これ安全、うん、安心でしょこれ、
うん、安心
でね、絶対なぜかというと松木さんは取ってくれるの分かってるからね、そうやね、続けられるね、
なんか1回目よりも安心して投げれる感じがしてきました
よ。これ全然大丈夫よね、
うん、
そう、人はどういうふうに受け止めてもらえるのか、どんな風に次反応を返してくれるのかっていうのは、
うん、
ものすごく実は大きな意味を持ってるよね、
うん、
なぜかというと自分の存在が大事にされてるのかされてないのか、この人は関心を持ってくれてるのか 関心を持ってくれてないのか、つまり私の価値のことを実はものすごく扱ってる、
うん、
コミュニケーションってすごく価値のことを扱ってる、多分無意識のうちに私はあなたにとってどういう存在なのって、おそらくこのやり取りをしながらどっかで無意識のうちに感じ取ってる、
いろんなことをね、
そう測ってる、
うん、
多分ね、子供と親の間でもそうやね、
うん、
ね、妹に対してお母さんすごく反応返すけど、ちゃんと受け止めてる感じするけど、私がボール投げた時は割と無造作に返されてる感じがするとか、うちのこと大事じゃないのとか、お母さんがパッと反応してくれて見てくれるのはボールを返してくれるのと一緒やね、
うん、
ね、あ、私に関心がちゃんとあんねんなって、私のこと大事なんやなって思えるのはその多分目配せやと思うね、
うん、
そうやね、本当はこの今のね、このコミュニケーションで言いたいわけよ、本当はね、はい、誰もが安心やし、ね、あ、うん、でもちゃんと大事にしてくれてねんなって分かるし安心。でもちょっとひとたびですよ、
うん、
少し変えますね、なかなか聞いてる方には分かりにくいですけど、はい、ちょっとやってみますね、はい、今までちょっと待ってよ、
ちょっと待ってよ投げちゃいました、
今まで構えてた、うん、この手僕下ろしますね、
うん、
ですか、ちょっと表情も変わっても分かりますか、
うん、時計を見ながら時間を気にしてます、
何、はいはい、
何怖い投げるの予想かなって思っちゃいますね、これね、これされると ね
分かってても、
はい、
何か起こりましたね、
起こりましたね、
どう今リリの中でエネルギー動いてる感じがする、
うん、するする、
絵で描けそうな気する、
はあ、なんかトゲトゲしてる感じ、
そうやね、そうやね、うん、そうやね、ちょっとトゲトゲしてるような多分絵を描くかもしれない、うんうんうん、色で言ったらどんな色やったかな、
なんかね、ああ群青色みたいな感じだった、ああ
群青色、
群青色、
群青色ってあんま使わへんね最近群青色久々に聞いたわ群青色やね、
そうそう
そうか、ね、トゲトゲしてるような感じのものやね、
エネルギーだね、
そういうエネルギーやったよね、
硬いね、
硬いね、
うん、
柔らかくないね、
うん、
ふわっとはしてないね、硬いね、
うん、温度も下がるね、
あ、温度下がった感じがする、うん、そうっていうのはリアリティやね、おそらくね、
うん、
でリリーさ、どうしようと思うって言った、今
なんか投げるの予想かなって思っちゃったって、
そうやね、投げるの予想かなと思っちゃったって言ったよね今、
うんうん、
どうして、
なんか痛いから、
私痛いもんね、
うん、
せやね、痛いね、うん、心痛いね、
心痛い、
これあんま心地よくないね、
うん、
安心でもないね、
ないね、
そうやね、だから投げるの予想かなと思ったって、
うん、うん、
もう一遍投げてみる
受け止めてすらもらえませんでした、
一回やったのこんなことが、
うん、
今ね、
うん、
もう一遍投げてみた、もう一遍投げて2回やったね、
下打ちされた
ねえ3回目どうなると思う、
3回目はちょっと投げるかな、
ああ、
私の場合、
ああ、
うん、
これ人それぞれと思う、
ね、人それぞれかも ね、
多分ね、もう3回目でお前聞けよってなる人もいるよね、
うん、
多分ね、怒り爆発する人もいるし、
はいはい、
リリーはもしかしたらもう3回目投げないかもしれない、
うん、
ということはもう3回目以降は自分の中で何かがいろいろ分かってほしい気持ちがあっても持ってしまうってことやね、
うん、うん、私は飲み込んじゃう ね、
そうね、飲み込むやね、これ飲み込み癖や ね、 ね、
そうですそうです、
飲み込むってやつやね、
うん、うん、
そうやね、でも飲み込んだ方がリリーにとってはなんか何かしらいいんやね、
そうね、次さらにまた傷つくよりはっていうね、
そうね、そうね、傷つかないよねきっとね、さら、うん、にはさらに傷つかないようにするためにはもう持っとくっていうことを今
選んだね、
選んだよね、決めたよね今ね、
うん、
これビリーフやね、
私の中の ね、
うん、こうやったらビリーフが生まれていくんやと思うね、
うん、
でそうそう、自分がすごく相手にこう気持ちを投げてみた、ね、投げてみた、
うん、
例えば子供の時にちょっと甘えてみた、
うん、
ちょっとなんか知らんけど今不安、子供ってすごく不安になるよね、ちょっと環境が変わったり何か少し自分の中でストレスがかかったり、ちょっと未知のものを経験し始めた時に不安になったり、何度も赤ちゃん返りすることもある、
うん、
その時は多分ベタベタっとこうくっついてきたり、
うん、
ね、するかもしれない、でもその時に親の方が返してきたわ、
うわーっ、痛い、はい、
何してんのあんた、もういくつ 離れなさい、もうお母さん今忙しいの分かってるでしょって。自分でしなさい、もう。何年生も。できるでしょってこう言われたり。
これ今本当に言われてる気持ちになりましたよ。
聞いたことあるこれ。この感じのもん、この近いもんが自分も体験してるかもしれない、もしかしたら。リリーも体験したかもしれない。そしたらちょっと怖いね。
怖いね。
この飯尾さんも怖いね。表情も怖いし、さっきより多分刺したと思うね。
うん。責められ、完全に責められてる感じがね。
そうね。
ありますね。
責められたね、今ね。責められへんにするためには多分次から投げ方とかタイミングとかもものすごく考えると思うんだよね。
そうだから、その自分のささやかな欲求っていうのをまず投げた時に責められるっていうことが起こった時に、欲求を持ってはいけないのかもしれないっていう、
私がそのままあるがままのものを持ったら赤のちゃうかなって、欲求なんて本当は自然のもんやのに、
うん、言い悪いもないのに
ないのに、そういうものを私は持ったらあかん子やってどっかで思ってしまったかもしれん。
思った
そうやね、これもビリーフやね、すごい。でもそうすることの、そうすることで何かが安全や安心やったり、ね、要するに心地の悪いことが起こらへんかったり、傷つくことがないから、多分この宝は今手に入れたね。だからもしかしたらこれに似たようなシチュエーションが起きた時に、まあこれはたまたまリリーや、リリーという一人の女の子やとしたら、その子はもうそれを作動させて、そしてとりあえずその場はしのいでっていうことがだんだん自然にできるようになってくるかもしれないし、この関係性が何度もどっかで
訪れる、他の人でもね、
そう、他の人の間にも訪れるかもしれない。その関係性のようなものがここでも実は起こってるわけね。
この、ね、氷山の一角のところでね、そう、氷山
の、この人たちの中のこの関係性の中でやっぱ起こるわけ。
目に見えるレベルで起こっているコンテンツの中に、そういうことがたくさん、それぞれの中に起こっている、
そうそうそう、潜伏してる、実は、だから実はこのコンテンツのそこで流れてるもんやから、プロセスなんて言い方をしたりしてるよね。
いっぱいあると思う。
あると思うね。そうね。でもこれはいろんな、今こうやってアクティビティで追体験をしてみたり、その時に今ね、リリーが言ってくれたみたいに群青色でとかね、こうトゲトゲしてる感じとか、おそらくさっきのパンとボールを弾かれた時のあの感じ、
ヒヤッヒヤ
ッね、ヒヤッとするよね、これがもしボールやったらボトンって落ちた時の、あのボールがコロコロコロって転がった時のその感じ、
切ない感じですね。
切ないよね、すごい切ないよね。多分ね、多分転がってるボールはもうボールじゃないよね、もうリリーやね。
ああそうね、
そうね、すごい切ないね。そうそう、
どうかできちゃうね、そのコロコロ
って言った、そうね、コロコロの感じとね、
ボールと自分が ね、
そうね。これを多分リアリティ持ってどっかでちゃんと表現したり絵にしてみたり、ね、でそれをもしかしたらすごくちゃんと聞いてもらえたら、怒ったことはもしかしたら辛いし冷たいことかもしれないけど、聞いてくれてるその場面は安心でしょ、そうやね、大事に扱ってくれてるよね。そういう自分でも否定はされてないでしょ、この時は。あったかいよね。そうすると何かあったかいもんがあるから、
安心感がね、
安心して何か生まれてくるかもしれない。つまり卵を変えるみたいに、その人の中にある本来もうちょっとこうしようっていうものが生まれる、生まれる時はやっぱあったかさやっぱ必要だと思うんだよね。冷えたままではなかなかね次生まれない。だから今ここという瞬間に少しあったかいものがあって、聞いてもらえる人がいて、安心してそのリアリティにどっぷり触れることができるという安心感の中で、本当はっていうのが出てくるのかもしれない。そして実際それを試してみた時に、今までなかった世界が、反応が起こった、これは多分ストーリーが変わるすごく大きな前触れやと思うね。おそらくね、
例えば本当に無意識の中でこう作られてくる、このパターンね、無意識レベルだから気づかないわけですよ。今自分が取った反応、行動はどういうそのパターンから来ているのかっていうことに気づかずにやってるときは、ずっとまたそれが起こり続ける可能性があって、
そうね、
でもまず気づくっていうことがまず起こり、その時には 痛みを伴うかもしれないですけど、やっぱり感覚としてリアルに感じ取るっていうことは本当に痛いかもしれないけど、それが起こった時にまずその誰かがね、他にいる周りの人がボールを拾ってこれって言ってくれるかもしれないけど、それはまたすごく嬉しいことだけど、そうじゃなくてそのボールを見て自分がどう感じたのかっていうことをまず自分が把握する、
そうね、認識する、意識化する、
意識化する、あ、辛いとか、
そう、
あ、悲しかった、本当のところは、っていうことをまず自分が感じるだけでも何かが変わる可能性を持ち始めるっていうことですね。
そうだね、リアリティですよ、やっぱり、リアリティがあるかどうかって、これがさっき言ったアンダースタンディングとリアライズの違いかな、
はい、
これがちょっと今ね心痛い話でしたけども、ね、コンテンツとプロセスの一番大切なところかな、ね、死ぬような思いするね、だから ね、
そうね、
ちょっとね今までの自分が死ぬ、
うん、
そして新しい自分が生まれるときはね、どうしても自分が自ら自分を生み出さなあかんから、これちょっと身の苦しみで今痛いかもしれんって言ったけど、ちょっと痛み伴うかもしれないね、だけどそこで自分が冒険してみて新しい世界が現れた時はすごくね、この後開かれた物語になっていくよね、多分ね、
違う選択をする可能性が出てきたってことですからね、
選択肢が生まれたわけやから、そうでしょ、もしかしたら自分の中にある器、僕はいつも器そのものは変えられへんって僕はよく言うんですけどね、人はすぐ違う器になろうとするんだけど、器そのものは変わってない、実はほんまはいっぱい可能性があって、もっと磨きゃええのに、もっともうちょっと見てやったら実はものすごいいいとこあんのに、力もあんのに、人の持ってる、ね、開いてない部分ではすごいたくさんあるかもしれないね、
この器の生かし方っていうのが
そうそうそう
あるってことですね、そうですね、
まあ、つまり大事に自分を大事にするっていうことかもしれないね、平べったく言ったらね、ずっぺらい言い方かもしれないけど、それは人はみんな変わるだけの可能性を持ってるかもしれないね、でも冒険なんですよ、これは
冒険ですね、これは。
ああ、
はい、
ちょっと痛いコンテンツとプロセスの話でした。
本当ですね、まあ、この、まあ、来月に向けてね、ちょっとあの宿題を出していただきたいと思うんですけども、前回もね、自分の中にどんなビリーフがあるのかなって、いうところに目を向けてみましょうねっていう宿題を出していただいたんですけど、今回もまあそれに関わるかもしれませんが、
そうね、あ、そうですね、じゃあ続編でいきましょうかね、
続編で、
自分がそうだな、不安や恐れを感じているシーンの時に、自分の中で内側で起こっているその感覚少し思い出してみようかな、そしてね、今リリーがやってくれたみたいにパステルでも色鉛筆でもクレパスでもいいから、一回その時の感覚をね、絵にしてみる、それが記号っぽくてもいいし、それは抽象画のようになってもいいし、とっても具象的なもんでもいいし、色をつけてみたり、そのタッチやったりで表してみてもいいかもしれないね、あのよくよく多分観察してみるとね、自分自身の中で起こってる、内側で起こってる感覚と、実は外側からこう押し寄せてくる何か力と、もしかしたら2つあるかもしれない、それがこう混合したような形の絵でもいいし、でまあ、いたって自分の内側の中で起こってる感じだけを絵にしてもいいかもしれないけど、一回ちょっとねそれをやってみませんか、
素晴らしいです ね、 ね、
で可能ならね、そのまんまもう いつどんなことがあったっていうコンテンツも抜きでいいから、このエネルギーのことを説明して誰かに、でそのエネルギーのことだけ、あ、こんな感じでこんな感じなんだっていうことを一回聞いてもらうと、
誰かにね、
そうするとね、多分不思議なこと起こると思うね、そのエネルギーね少しね動き出すよね、
今
までもしかしたらこんな感じだけど、話を聞いてもらってるとエネルギーがね少しね変換し始めるのをプロセスだからね、これね、これはもう信じていい、プロセスは絶対心持ってるよね、プロセス自体が人間の英知を超え、あの人間の頭を超えた力持ってる、そうするとね少し本来なろうとするところに向かってね動き出すはず、それと行動が結びついていくと思う、そこまでできたら最高にいいね、
素晴らしいですね、はい、
これを宿題にしたいと思います、
ぜひやってみていただきたい、
はい、
では次回はどんな話に なりますかね、
はい、では今度次回はですね、この、コンテンツプロセス、つまり縦糸と横糸でできた物語を、まあ、物語る今度皆さんは一本の木です、皆さんは命の木という、ね、これはインディアンの人たちは自分のありようを木に例えてよく言います。これ命の木と言いますが、次回はどんなものを語っている木なのかという話を、次回はしたいと思います。
自分はどんな木なのか、
ね、ちょっと想像しながら、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。